どうも。
この前さ、
はい。
この
入っ
前
た。
さ、なんか、人生初めてさ、食べ物があるんだけどさ、それがめっちゃ美味しかったの。
ああ、カモメの卵の話？
カモメの卵って何？
岩手県のメーカーの、本当卵の形してるんですけど、中が、
あ、お
あん
菓
が入っ
子
て
的
て。
な。
はい。あ、そうです。はい。
はいはいはいはい。
はいはい。違う？
カモメの卵。まあ今のリアクションから違うことは、もう、視聴者の皆さんにも分かっていただけたと思ってるんですけど、マジびっくりするくらい全然違う。
全然違う。そっちじゃないか。
共通点がない。
なるほど。
これが、ヤモト多分食べたことないんじゃないかと思うんだけど、カマスフライ。カマスってあるじゃん、魚で。
魚のね。
あれフライにしたやつがある。
要は白身魚のフライ的な。
だからまあそうね、アジフライとかキスフライのカマス版なわけ。これめっちゃ美味しかったな。
そんなさ、そんなめっちゃうまいとかないっしょ。あの分類に。
界隈で。
あの界隈で。
まあ、それで言うと確かにそのめっちゃ感動するくらいうまいわけでは別にない、正直。ただ、俺がなぜそのカマスフライがうまいかって話をしたいかっていうと、その界隈でフライって言ったら、まあ多分アジフライだと思うんですよね。
まあ、ダントツ1位だよね。純粋早
もう
期。
純粋早期ナンバーワンじゃん。
ナンバ
で、アジフライってまあまあ美味しいと思うんだけど、
ーワン。
いや、アジフライは美味しいっていう前提がありながら、カマスフライ食べたら、めっちゃうまい。カマスフライでよくねってなったっていううまいってことなんですよ。
ああ、なるほどね。なるほど。
もう、カテゴリーキラーだったってことなんですよ、単純に。
なるほど。
で、その観点で言うと、本当にうまいって言っていいから、まあ、そのアジフライって何なんて感じだった、俺は。じゃあ、アジフライって何よっていう感じだった。本物を見たって感じ。
なるほどね。なる
で、俺考えたのね、じゃあ、アジフライいらなくないっつって、カマスフライでよくないって思うわけ。でもさ、なんかこう、今このアジフライの勢力図を考えると、カマスフライの方が、この、魚のフライのデファクトになるのめっちゃ難しいじゃん。多分。
むずいね。むずいむずい。
こういうことってでもめっちゃあるなと思って。なんかありそうじゃない？なんかこのさ、いや、こっちの方が絶対にいいものなんだけど、すでにもう、この元からいる巨人がシェア取っちゃってて、ひっくり返せないみたいな、そのクレイグズリストみたいな。
なるほどね。
で、ここで、だから、ヤモトがもし仮にカマスフライだとするじゃん。
俺がカマスフライだと。
どうやってアジフライ倒すのって話を。
なるほどね。
それを、起業家としてのヤモトに、というか、ヤモト AKA カマスフライに、語ってもらうっていう回なんだよ、これは。マジで。
なるほど。
マジで。
でもなんか
だから
こう
そ
さ、
の、冷静に考えてアジフライは美味しくない。そんな美味しくない。カマスフライ食えばわかる。
カモスフライの方が断トツでうまい。
美味しい。
だから
美
一
味しい。
回口に入れたらわかる。
わかる。
なるほど。
メルカリ使えばわかる。クレイグズリストは使いづらい。そういうこと。
一回口に入れる勝負的なところがあるってことね。
一回口に入れる勝負だと思ってもらっていいね。
一回口に入れる勝負。なるほど。わかりました。わかりました。
どうしたらいいんですかね。
100億円集めて電通に CM いっぱい発注する。
100億円で足りるかな？
足らんかもしらん。ちょっと。
アジフライのブランドストック100億円程度かな？
いや、
どう
足らんと思う。足りないと思う。
だ？
足りない。1億 GRP ぐらい必要かも。
GRP やばいっすよ。
でももう
これどう
さ、
したら？
それしかなくない？なんか。例えばさ、じゃあ、東京都足立区あたりで、あなたにとって、最高の魚フライは何ですかっていう認知度調査やったとしたら、多分アジフライが認知度95%ぐらいあって、カマスフライ5%ぐらいになるわけじゃないですか。
5%もないと思う。
ないじゃん。ないじゃん。
ない、
だ
ない。
から、他の何をもってしても、この認知度の差っていう勝負をひっくり返さないことには、カマスフライがチャンプになることってないじゃない。ないよね。ない。
ない。ない。
ないんですよ。だから、なんか、まずやるとしたら、なんか、このお金さえ、まあ、なんか、まずリソースがどんぐらいあるかちょっとわかんないけど、とりあえずほぼ認知度獲得の戦いだとして、 もうある特定のエリアで、その認知度95%あるアジフライを、なぜかカマスフライが認知度98%で超えてるっていう状況を、なんか、まず、3箇所ぐらいで作る。3箇所。だから、なんか、富士市と、青森県弘前市と、あと、鹿児島県鹿児島市とかで、なぜかこの3つの市で、いや、魚と言ったら、カマスフライっしょ、みたいな。で、なんか、
ああ、い
の
や、
地域
なる
の人
ほど。
は、もうほぼ100%答えるっていう状態をまず
でも、
作ります。
俺これって多分ローカルドミナントだと勝てない勝負な気もしてて、多分アジフライは人気があるから、アジの漁獲量はめちゃくちゃ多いと思うんですよ。
多いと思います
漁
ね。
獲量が多いから安いし安定供給されているからみんな食べる。故に漁獲量もまた上がるっていう、この好循環があると思ってて、カマスフライの認知度が3つの市で98%になったところで、カマスフライの漁獲量ってその安定しないと思うんですよ、アジに比べると。だからもう構造的にアジはもう日本人の胃袋と財布に突き刺さってるんですよ、アジだけに。
刺さってる。
これをどうするのかって話なんですよ、企業
サ
家
プ
と
ライ
し
チ
て。
ェーン。
ヤマト！
サプライチェーンの話も入る。
そうだよ、サプライサイドの話もしないとダメでしょ。
カマスってさ、どこで取れる
カマス、わからん。わか
の？
らん。
カマスは養殖できるの？
いや、俺はカマスの知識はゼロだ。フライにしたら美味しいってことを除いて知識はゼロだ。
じゃあ、カマス養殖できることにしていい？ブリみたいに。
一緒、しよう。いけ
し
ると思
よう。
う。
だったら、そうなった時点で、結構もうゲームチェンジャーですよ。あとは需要に応じて供給っていうのを増やせばいいだけの話になる。だから多くの魚種って、これ僕スーパー向けのサービスやってるからわかるんですけど、ほとんどのその天然魚の問題って何かっていうと、狙ったタイミングで狙った量を獲得できないって、この一点に尽きるんですよ。だからその魚のビジネスの難しさってそれで、計画的な販売に、全く、なんだろう、計画性がないというか、ないんで、スーパーに並ぶのは、今日、なんだ、漁師の人たちが取ってきた魚。で、それは事前に予見することはできない、みたいな環境なんですけど、養殖ってなると、もう話が変わるんですよね。計画生産可能な、あれはもうイチゴです。イチゴと同じです。イチゴ。イチゴになるんで、あとはもう需要の問題だけになります。多分な。
など。
知らんけど。これちょっ
知
と
らんじゃん。
いや、魚種の人が今頃太、魚種じゃない、漁師の人が太平洋でこれ聞いてて、いや、おめえ、これ違っべって言われたらちょっと困っちゃうんだけど。
確かにな。で
な
も、
ん
アジ
で、
の、でも、アジの漁獲量とか安定するのは、フライ以外の食べ方とかのバラエティにもペネトレートしてるからって説もある気がするんですよね。つまり、アジは別に刺身で食べても美味しいし、焼いても美味しいから、まあ、フライにしなくてもいいっていう中で、まあ、フライにすることもできるし、しなくてもいいっていう、このユースケースとしてのコンバートのしやすさっていうのが、やっぱアジ市場自体を強固なものにしてると思うんですよね。なんで、今の2点だけで、カマスフライの市場っていうのはそんなに安定できるのかっていう、そこすごい気になるんですけど、どうですかね？僕がベンチャーキャピタリストだと、やっぱそのカマスフライ .jp には、人投資できないような、それだと。
いや、アジも8割アジフライだと思うよ。僕そん
突
な
然。
焼いたアジとか全然食べないし、日々。
投げるな。勝負を投げるな。
アジの刺身もさ、あんま食べないよ。
めっちゃ真面目に勝負してるのに、突然投げるな。
なめろうもそんな食べないし、なんか、アジって言ったらアジフライみたいなとこあるじゃん。
アジって言ったらアジフライだよね。まあ、それにすでにもう答え出てるよね。
尽きる。ってことは、アジフライなんですよ。倒すべき相手は。アジフライ。アジじゃない、アジフライ。でも、なんかさっきのさ、3県ってか3エリアで急にカマスフライが圧倒的な需要を獲得したみたいな状況になったら、僕その時点ですっきりに、ちょっとアジフライじゃなくてカマスフライ来てるんすわ、みたいな。この3つの県で特集してくださいって言って、すっきりで流します。すっきり。
危ね。
すっきり。で、加藤浩次がうめーとかって言ってる絵を、お茶の間に流して、カマスフライのね。で、これでちょっと徐々に、全体の、カマスフライ5%から、10%にみたいな。認知度。
マスクラミント調査ないのかな。
ないでしょうね。誰も気にならないもん。うん、ないでしょう、
ないね、
それ。ないよ、それ。
うん、まず、カマスフライが引っかかんないもんな。すごいな。
うん。
まあ、かというように、やっぱりなんかその、何が美味しい、まあ、美味しいかどうかっていうのと流行るかどうかってのは全く関係ないくらい、こう、いろんな背景構造があって、世の中の形は決まってるんだなって、カマスフライ食いながらめっちゃ思ったんだよね。
うん、そんな思うかな。カマスフライってどこで食えんの？居酒屋とかで食べれんの？
あ、なんか、僕は妻が、あの、冷凍食品みたいなやつで買ってきてくれるやつを、まあ、普通に油で揚げ戻して、
食
うっていう、そういうスキームでやりましたけど。
なるほど。いいっすね。カマスフライの冷凍食品が売ってるんだ。
うん。
これ結構なんか、その、ちょっと、その、妻が買った場所のリンクとかを載せといてください。
ああ、そうっすね。ちょっと。
うん。
これによってカマスフライ市場を少しでも活性化できたらと考えるものであります。
市場に貢献していきましょう。
それによってカマスフライの値段も下がり、漁獲量も安定し、カマス漁師が増えていく。
うん、
おそらくカマスアフィリエーターなど、カマスフライを肉としたブログなども栄えるであろうと思われる。
うん。うん、でもちょっと賢そうな、こう、スタートアップ、一丁紙芸人として話すと、なんかこの構造ってめっちゃよくあるなと思うんですよ。めっちゃあるっていうか、スタートアップのゲームほとんどこれみたいなところがあって、うん、で、まあ日本でもわかんないけど、じゃあ僕がネットスーパー業界作ってやるぜって思ったら、うわ、イオンさんがいるみたいな。
うん、うん。
新しいスーパー作るぜってなって、うわ、イオンがいるみたいな。うん、どこでもイオン問題が、まあ、なんか、どの産業でやろうとしても、絶対立ち塞がるんですよね。
うん。
でもなんか、よくアメリカとかだと、まあ、アメリカとかっていうか、よく言われるのだと、その、まあ、イオンにとってのネットスーパーとかは、なんか、全体の事業の中のほんの一部でしかなくて、なんか、割かれてるリソースもちっちゃいと。
はい、うん。
これに対して、スタートアップが、なんか、巨額の資金調達とか、優秀な人材を抱え込んで、一点突破でここに当たることによって、ここをこう食いちぎれるみたいな。
うんうんうん。
例えばそのアドビに対してのフィグマ。で、フィグマは最終的に買収されましたけど。
あれかな。
うん。とか、なんだろうな。他に。他なんだろう。わかんない。メールに対してのスラックとか。
うんうん。
ま、この構図ってめっちゃよくあると思うんですよね。
うん、ある。
うん。だけど、それで、なんか、こう、食い破れた例みたいな、こう、巨人の胃袋を食いちぎって、こう、スタートアップ側が勝った例って、結局なんか大量のリソースを投入できたケース以外ないんじゃないかなっていう、仮説がございまして。で、日本で合理的にその大量のリソースを集めきるって、あんま、その国内の市場相手にしている、で、国内の VC というか、国内のリスクマネーをベースにやってるプレイヤーからすると、ほとんどありえないなっていうふうに、思っていまして。だからアメリカほど、このジャイアントキリングだっけ、
うん、
みたいなのは、なんか構造的に起きづらい。なんで、カマスフライは、うん、米国市場で戦った方がいいって。そういう感じになると思ってます。
いや、でもなんかまさにそういう話をできるといいなと思って、うん、だけどね。
はい、あ、すいません。
いや、やっぱ美味しいだけだとひっくり返せないんだなって思うんですよね。うん、でも、日本人ってその、いや、カマスフライマジうまいんで、みたいな。カマスフライの美味しさ分からないなら、もっとタルタルソース改良するんで、これでバチクソうまいの分かるっしょ、みたいな感じになりがちじゃないですか。
うん、
いや、しかし、その漁師が何を取ってくるかによってすでに決まっているのだ、みたいな話がまあまああるわけじゃないですか。
あるある。
うん。いくらカマスフライの美味しさを訴えても、別に漁師が働いてくれるわけじゃないんで。
そうなんだよ。いや、しかもその、日本のリスクマネーの出し手って半分以上が、いわゆる CVC とかって言われ、コーポレートマネーって言われてて、出し手がそもそもその大企業なんですよね。
うん。
で、大企業が自分を殺すためにお金を投資するっていうのは、まあ、精神的にもやりづらいんで、
うん。
まあ、そんなに起きてないとか、まあ、あと、こう、コロッと担当者が変わったり、あとは、不況になったりすると、こう、縮小したりするっていう、ちょっとお金の性質が違うっていうのもあって、その、まあ、リソースってお金だけじゃないですけど、初めに、こう、流動性を持つのお金だとしたら、なんかやっぱカマスフライに、こう、お前アジフライ倒してこいよっていう野心的な金がつくみたいなのが、やっぱ起きづらいのが、まあ日本のこの、 なんですかね、スタートアップ界隈だなって思います。
めっちゃそう。だって、うん、カマスフライを擁護してくれる人いなそうだもん、俺。この話してるし。
そうなんだよね。そう。
いや、だってアジフライあるでしょって言われて。いや、アジフライ美味しくないじゃないですかみたいな。そうそう。全然、いや、アジフライあるし、みたいな。
でも、日本中で食べれるじゃん。同じ品質のアジフライが、みたいな。とこをね。
本当にそう。
いや、突破すんのむずいんですよね。
だからさっきのイオンの話を考えると、だそもそもフライっていう、はい、その超ドメジャー級のメガトン市場で戦うことが、うん、カマスにとって全くアドバンテージがないのだっていう説もある。
うん。うん、説もあるね。
もっとマニアックな、カマスはアクアパッツァ市場でナンバーワンを取るべきみたいなことかもしれない。
まあでも市場規模100分の1みたいなね。あるよね、
うん。そう。うん。
そうなんだよ。これ日本のスタートアップ成立しづらい問題の、まあなんか、こう、カマスとアジの関係っていうのは、まさに。
本当そう。
いや、日本の市場の関係を示してると思います。
それを、そう、それ俺、カマスフライ食いながらめっちゃ思ったんだよ。
嘘だろ、それは。
うん。本当に。
そう思った。
本当に。
うん。
いや、だからさ、これさ、あの、うんフリーアジェンダのスラックにそれ、カマスフライについてってさ、メモしておいたわけよ。
おうお
うこれカマスフライ食ったその次の日くらいだからね、本当に。
これそういう意味だった。そういう意味だったのか。
カマスフライ食って、あの、サウナ行ってサウナ入りながら、おうおういや、でもやっぱアジフライはな、みたいなの考えたんだよ。
うん。
うん。やっぱその、でもカマスフライは美味しい。
だからなんか、僕結構魚好きなんですよ、魚。だけど、うん、魚って結構その、まあ船が油で水汚すとか、そういう問題あるんで、まあそれなりにこう ESG 的な文脈からすると、こう、やっぱあの肉と同じように代替魚みたいなものをこう生み出していくっていう、こうアメリカの潮流とかあるわけなんですよ。
ビヨンドフィッシュ。
あ、そうそう、まさにそういうレイヤーのそのプロダクトっていうのが、なんか2022年ぐらいからちょこちょこ出始めてて、あ、いいなーって思ってたんですよね。
そうなんだ。
で、日本スタートアップあるある、アメリカでそういうの出てくると、よし、これの日本版、日本市場取るっす、みたいなのを、誰かやり始めるんですけど、まあ、多分だけど、さっきの構造的な問題で、お金もね、取れなく、こう集められにくくて、まあ、なかなかあんまりこう、強い投資がされず、結果、まあ、その、ビヨンドフィッシュはどの市場と戦うのかは分かんないですけど、まあ、大した市場の切り取りもできず、なんか、あの、そこそこのニッチなプロダクトとして、こう、確立されてしまうみたいな。でも、これを、なんですかね、アジフライを超える化け物に育てようと思ったら、なんか、やっぱりこう、もう初めから、これグローバルに売るんすわ、みたいな。
うん、
なんで、集めた資金は500億円ですっていう。で、それで日本でもものすごい流通を作りますってやって、こう、なんていうんですかね。こう、日本がオセロの四隅の一個だとすると、それ以外の隅をもう全部ひっくり返してから、日本に来るぐらいの順序じゃないと、なんか本当の大きい、なんですかね、風呂敷をバーンってひっくり返すようなプレーは国内でやろうと思ってもできないんじゃないかっていう、私の、その、かます仮説があります。
わかりました。
はい。
ちょっと俺、カマスフライで中国市場エントリーしますわ。
そういう話なんですよ。要は。
うん。
要はね。うん。
うん。ちょっとじゃあ、カマスフライに1000億投資してくれる会社募集中です。
はい。いや、まあでもなんか、うん、ここまで自分でも話膨らませられるとは思わなかった。
いや、ちょっとね、ちょっと日本の VC がちょっとカマスフライに投資しないと、テンセントとかがやってくる可能性全然あるんで。
今元気ないから、テンセント大丈夫。
いいんすか、カマス市場、テンセントと取られて。ワイデだ。
今元気ないから、その辺の会社。カマスには手出さないと。
ソフトバンクの孫さん聞いてる。
元気ないから、その会社。
今チャンスだよ。
今元気ないから、その会社も。これ聞かれてないことを祈ります。
孫さん聞いてる？
バイバイ。
バイバイ。
フリーアジェンダでは皆さんからの感想や質問をお待ちしています。 ツイッターでハッシュタグカタカナでフリーアジェンダをつけて投稿いただくか、概要欄にある Google フォームよりお送りください。皆さんからのコメントはフリーアジェンダ一同いつも楽しく読ませていただいています。また番組内で紹介させていただいた方には後日忘れた頃にノベルティが届く可能性もあります。それでは今日もフリーアジェンダをお聞きいただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。